この朝は自分の救いの達成に努めなさい、自分の救いの達成に努めなさいという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは、キリストの前にへり下りなさい、キリストの前にへり下りなさいという題で、御言葉から聞きました。主の謙遜を学ぶなら、主の謙遜を学ぶなら、自分がいかにプライドの高いものであるかに気づかされますよね。私たちは自分が、この主の謙遜の前に自分がいかにプライドの高いものであるかに気づかされるわけですが、神様がそんな私たちをも許し、永遠の命を与えてくださるのは、御子イエス様のへり下りのゆえ。実に主が私たちのために十字架にかかって死んでくださったからですね。ですから私たちはどこまでもこのイエス様を信じる信仰、イエス様への信仰、イエス様に信頼する必要があって、で、もし私たちがそのように信頼し、この方に日々聞き、この方に導かれて歩むならば、イエス様との関係はいよいよ深くなっていき、そして自ら進んで父なる神様を褒めたたえるようになる。褒めたたえないといけないのか、そうしないといけないのかを、口からただあがめますとは言うんだけれども、全然心からあがめてないような、そういうのは全然意味がないですよね。でもイエス様と共に歩むなら、この方に聞き、この方に導かれて歩むならば、その関係はいよいよ深められて、私たちは神様を褒めたたえずにはいられない。イエス様が救い主であるからですね。ですから今持っている信仰で満足するのではなくって、それがさらに強くなるために、つまりイエス様への信頼が全きもの、完全なものとなるために、私たちは自分の持てる限りを持って努め励む必要がある。それは自動的には成長しない、自動的に信頼するって、気づいたら信頼してたっていうことはありえない。私たちの意思で信頼するんです、信じるんですね。そこでパウロはこういうわけです。12節お願いします。そういうわけですから、イエス様のへりくだりですね。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、以前言いましたね、でも今は牢屋にいますから一緒にいないですね、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。パウロはここで自分の救いの達成に努めなさいと言っていますが、どういうことでしょう。これは皆さん、あなたはこの言葉をどう理解しますか。自分の救いの達成に努めなさい、その救いのが達成されるために、あなた方はもっと努力しなさい、もっと何々しなさい、これからは何々してはいけないと、救いの達成が、救われた後、それを受けた後の私たちの生き方に全てかかってるよ。とりあえずここには入れられたんだけれど、あとはあなたがどう生きるかだよ。努力するなら達成するし、努力しないなら達成しないよっていうことをパウロは言ってるんですか。イエス様への信仰は心の中の思いだけにとどまらずに、それは外側の行動となって現れ出るものですから、私たちの生き方はとても大事ですね。ですからパウロはここで従順という言葉を使っていますね。従順、オベイ、従順で、人が従順であるかどうかは、行動に見える、行動でこう見るわけですが、でもまず問われるのは心ですよね。私たちの心がそれ従順であるかが問われるわけですね。が、その従順な心は従順な行動として外に現れるわけです。気がつけば従順だったっていうよりも、従順な心から外に向かっていくわけですね、行動として。それでこそ本物と言えるでしょ。で、そういうところから、ここで自分の救いの達成に努めるっていうのは、間違いなく私たちの行動の伴うものなんです。
心だけの問題ではない。間違いなくその勤めなさいって言った時に私たちのアクション、生き方に関わってくるものなんですね。ただこれまでの流れからして、それはイエス様への信仰、つまりこの福音、キリストの福音を信じる信仰が大前提で、この信仰があるならそれは外に出てくる、勤めるようになる、そのようにした従順な行動へとつながっていくっていうわけですね。この方を信頼しているからです。皆さん、ピリピの人々は、では誰に対してここで従順だったんでしょう。あなた方従順であったようにっていうわけですが、もちろん直接的には彼らに福音を述べ伝え、このイエス様のことを教えていたパウロということができますが、彼らはパウロに従順する、そのことを言ってるんでしょうか。違いますよね。間違いなくそれはイエス・キリストに対する従順のことを言うわけですよね。じゃあなぜパウロはそこに恐れおののいてっていう強調をつけたのか。ただ自分の救いの達成に努めなさいじゃなくって、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさいって言いますね。おののくとは震えるっていうことです。震える、寒いから震えるんじゃないですよ皆さん、あなたは恐れおののいていますか。私たちは何に恐れ震えるんでしょう。自分の救いの達成のために私たちはなぜこの恐れおののく必要があるんでしょう。先週の箇所に、何事も自己中心や虚栄からすることなくと言われていましたね。どうです、皆さん、この一週間振り返って。自己中心から何事もしてないですよね。どうでしょう。虚栄から自分の実際よりもよく見せようとして、そういう思いから行動してませんか。そのように先週見たわけですね。そうではなくと見たわけですが、私たちはみんなかつて何事も私のため、自己中心、何事も見栄を張るため、自分を誇りたいがために虚栄からするものだったんですよね。いや、主を信じた後でもそういう面が完全にないか、なくなったかというと、言えます？ないって、私は。全く自己中心さはない。言い難いですよね。で、そんな自己中心で虚栄から行動するような私たちのためにイエス様はへり下り、十字架の死に至ってくださったわけですが、私たちはこのイエス様の十字架、イエス様のこの救いの贖いの技を救われた時、あの時信じた時だけではなくて、その後もずっと必要としているんです。許されてないからっていう意味ではないですよ。でもこのイエス様の十字架によって変えられるためにこれが必要なんです。つまり私たちは御子イエス様が神の在り方を捨ててご自分を無にした、使えるものの姿を取り、人となられ、人としての性質を持って現れ、ご自分を卑しくされた、低くされた、十字架の死に至るまで、実にこの十字架の死に至るまで父なる神様に従い通してくださった、このことを通して今日も私たちはその救いに預かっている。たとえ私たちが自己中心さがまだあったとしても、虚栄からするようなことがあったとしても、このイエス様のゆえに、イエス様のへりくだりのゆえに、私たちは今日も救いに預かっているんです。たとえ信じた後に自分の弱さや欠けを見ることがあっても、この主のへりくだりとしての十字架の贖いによって、神様に許され続けている。愛され続けている。もう神の子供としてですよ、信じた後は。でも、許しはそこにあるんです。愛され続けているんです。もう私はダメだ。もうこれ以上したら許されないんじゃなくって、神様はそれでも愛してくださり、許して、そのようにして私たちを受け入れてくださっている。ですから、父なる神様は、 御子を与えるまでして私たちを愛してくださってるんです。ここがポイントですよね。イエス様抜きで私たちを見て、ああ愛してるよ、高価で尊いよじゃなくて、イエス様のゆえに、イエス様のへりくだりのゆえに、イエス様を通して見てくださるので罪人である私たちを我が子として愛してるよって見てくださる。そこまで愛してくださっている。私たちをご自分の子供とし、私たちに天の御国を与え、永遠を共にすることを主は望んでいてくださるんです。そこまでの愛を持って神様は今日も私たちを導いてくださっている。御子イエス様がご自分の命を持って私たちをすでに贖い取ってくださったゆえ、また今も蘇られたイエス様は父なる神様の右の座で、私たちのために取りなし続けてくださっている。もうすでにね、傷は全部癒されてるだろうけども、でもトマスが見せてって言った時に、見ないと信じないって言った時に、釘の傷跡は残ってたわけですよね、脇腹かな。その槍の残ってたわけですよね。あ、そうだって触ったわけですよね。ってことは、イエス様はそれをもって、私のゆえに、彼らを許してください。私のゆえに彼らを引き上げてくださいって、私たちのために、私たちがこの方をさらに褒めたたえるものとなるために、主は取りなし続けていてくださっています。神様の愛がそこまで大きいので、いや、私たちは大きいって言って、もう知ったんじゃなくって、私たちの想像をはるかに超えるほどの、さらにもっと大きいものであるゆえに、そのことを知るならば私たちはこの方を恐れずにはいられない、身震いせずにはいられない。あ、こんなものか、ね、これじゃあ私がこんなんでは変わらない、何もならない、この世もどうにもならないじゃなくって、そんなに計り知れないものか、それに気づかされるならば、このイエス様の前に、神様の前に恐れおののかずにはいられない。言い方を変えると、そのような思い、そのような信仰でないってことは、イエス様のことを分かっていないっていうことですよね。十字架を分かっていない。それはゼロって意味ではないですよ。だからこそ、今のこの信仰で止まったらダメなんです。あ、もう大丈夫じゃなくて、もう私信じてるからいいじゃなくて、もっと恵み、もっとその神様の愛を知れる、その深さっていうのはもっと大きいんだっていうことをまず気づくことから始まっていきますね。でないと恐れおののくっていうのないでしょ。皆さんどうです？恐れおののいて今日も主の前に歩ましてくださいって、皆さん恐れおののいてますか？なんでですか神様、朝からつぶやく、文句言う、私はっていうところからスタートしてませんか？私たちは誰もこの方の愛を受けるにふさわしいものなどいないんです。愛されて当然なものなどいないんです。みんな自分の罪ゆえに、その自己中心さのゆえに、神様からもう見切られて、裁きを自分の身に受けて当然なもの。人異様の燃える池、つまり地獄に投げ入れられておかしくないものなんです。でも、神様がそのことを望まない。私たちが滅びるんではなくて救われることを望んでくださるゆえに、神様はそこまで寛容でいてくださる。神様はそこまで私たちを受け入れていてくださる。御子の命の価値がこの世の何者にも増してはるかに大きく高価で尊いものだからです。私たちがこの世のものすべてを置いてでも、この方を得たいって言わせるほどの大きな価値が御子の命にはある。神様はそれご存知だから、御子のゆえに私たちを見て、私たちを受け入れてくださるわけですね。そんな神様と御子イエス様からいただいたこの恵み、獲得したんではないですよ。恵み、与えられた恵みとしての救いを、私たちが自分の持てる限りを持って守ろうとするのは、この信仰にとどまろうとするのは当然のことでないですか？ 何かすごい信仰で何とかって考えなくても頭で理解してそこまでの愛を受けて私も 愛しますって言ってるこの愛の関係、信頼関係、この信仰の関係を私たちも本当に自分の持てる限りを持って守ろうとするっていうのは当然のことではないです。いやいや、神さん私を 愛させたらいいね、そこまで愛してくれたらいい。でも私は自分のこと考えて、私は今日も私、私、これから先のことも私、私っていう姿が本当に、この皆さん、そういう考えで夜寝れますか？もしそれ、その理屈で言ったとしても。全然その、あなたを愛してくださってる方を全然何とも思わずして、自分のことこと考えてて。じゃないですよね。その救いを信じる信仰がなくならないためにもそうなんですが、でもそれ以上にこの信仰がさらに強くなるため、完全なものとなるために努め励むことは当然じゃないです。それは私たちの行いをもって救いを完成させるんだ、達成させるんだっていうものとは違いますよね。もう与えられてるんですよ。これで獲得した私たちがあって、だから先ほど言ったこれで完成させるもの、だから私たちの生き方にかかってるのか、信仰が生き方となって現れるので、それはそうなんですよ。でも、これをしたから救いが達成する、しないっていう話じゃないんです。もう恵みとして与えられてるから、この恵みに応答してきなさいっていう意味での達成っていうことですよね。主の憐れみとその計り知れない恵みなしには、私たちは皆死んだも同然のものです。命のないもの。エゼキエルのその骨と一緒ですよね。そんな私たちが、ああ、ちょっと、ああ、その希望をいただいたから頑張ろうって言っても何にもならないですよ。御霊の助けなしに。この方ご自身の霊の助けなしに、命の言葉、この方にいつも語られて、その命の言葉を受けることなしに、私たちは誰一人自分の力で信仰に固く立ち続けることはできない。それゆえに御子イエス様のこの恵みと愛の大きさの前にただただへり下り恐れおののくものでありたいとそのように願いますね。それゆえに恵みとして与えられたこの救いの達成に努め励むものでありたい。そのようにしてイエス様が十字架の先に私たちの救いを見て、十字架自体を見たんじゃなく、十字架の先に、その前に、ご自分の前に置かれた喜びと、ヘブル書で出てきますが、この十字架を通して私たちの救いを見て、罪人たちが本当に信じるだけで救われる、その救いを見て、死に至るまでご自分は、従い通された、癒しくなられたように、私たちもイエス様へのこの信仰によって、御言葉に聞き、御霊に導かれて歩むときに、その救いの完成を心から待ち望むゆえに、イエス様とお出会いし、この天の御国を本当に心から待ち望むゆえに、イエス様とそのお言葉に従順なものでありたいと、そのように願いますね。そこで14節を見ます。とてもシンプルなことですが、すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。なかなか厳しいですよね。私はこれを見て、私は大丈夫だから皆さんどうですかとは言えない。私自身も大いに問われるわけです。でもどうでしょう、イエス様のうちにつぶやきってありました？イエス様のうちに疑いってあったでしょうか？なんで自分が神の在り方を捨てて人となる必要があるんですか？罪人に仕えないといけないんだって。なんで自分を卑しくしてまでこの罪人のために私を愛するものじゃなくて、私を、ね、憎む、拒む、その罪人のために、自分が神だと思うような罪人のために、なんで私が十字架にかかって死ぬ必要があるんですか？そこまでする価値が、この傲慢なプライドの高い人々のうちにあるんですか？ つぶやきと疑いを持って十字架の道をイエス様は歩まれたでしょうか。仮にイエス様がそのようにつぶやいて疑いながら十字架の死まで遂げられたとして、それは父なる神様に対して従順であったと言えます？はい、もうやりましたもうあなたがこう言ったからやりました。本当は私はやりたくない、 そこまでするほど私は価値は低くない、でもそこまでやりましたよって神様にそうやってそういう態度でイエス様が十字架を歩まれたとして、それは従順だと言えます？今イエス様のことを話しながら私たちの心のことを問うてますよ。皆さんの心はどうですか？もちろん従わないより、従いますって言って従わないよりも、従いませんって言って従った方がいい、従った方がいい。でもどんな心で態度で従うかはとても大事なんです。やったかやらないかをいつも問うてると、私たちはそればっかし、私がやったかやってないかでそれで終わっちゃう。でも神様はご自分の子供たち、私たちは神の子供なんです。神の子供とされている神様に愛されてるんです。このブロークンワールドで愛を知らないんじゃなくて、神様の愛を受けて知っている私たちが、いやいやではなくて進んでこの方の御声に従うこと、信頼するから、この方を愛しているから従うことを、そのように従うことを神様は望んでおられる。ゆえに前後しますが、13節のことが言われていますね。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。この言葉だけを引用して、私の自己実現のため、自分の願いが叶えられるための神様の約束のように理解している人もいないわけではない。ですが、これは私たちをして、自分の救いの達成に努めるため、つまりイエス様に従順なものとなるために、神様は、その神様に御心を求める者のうちに、神様は聖霊を通して御言葉を通して働いて、そのような志を与えて立てさせて、御心を行わせてくださると理解する方が良いのではないかと思うんですね。私のためにとかじゃなくて、私のためなんですよ、救いのためですから。でもそのようなものとなるために、神様は私たちのうちに働きかけてくださるんです。私たちがいやいやじゃなくって、本当に主よ、私にね、そのように、御心を行わせてください、御心を求める者には働きかけて、実際に心だけではなくて行わせてくださる力も与えてくださる。そのように理解した方がいいんじゃないですかね。というのは、もし私たちが本当に神様はそのようなお方だってね、はい、救ったよ終わりじゃなくて、救った後、私たちがもっともっとこの方の素晴らしさを知って、この方を褒めたたえて進んで、それこそイエス様に十字架の死にまで行くほど進んでいくほどになるように、こう神様は素晴らしいお方なんですが、本当にそのことを信じるならば、私たちは先ほど、今さっき見た14節の、でないですが、すべてのことをつぶやかず疑わずに行うものとなるんではないですか。なんでこんなしないといけないの、本当にこうなんですか、本当にこれなんですか。疑う、これ神様に対してだと思いますよ。なんで神様、私はこんなに、私の人生はこんなにってならないですよね。もっと積極的な言い方をすると、すべてのことをイエス、主への信頼と希望を持って喜んで行うものとなる。神様ご自身がどんな境遇においても、 信仰に生きる、ご自分に信頼する神の子供たちのうちに神様は働きかけて、志を立てさせ、従う志を立たせて、御心としてのことを行わせてくださる、それを実行するようにさせてくださる、力を与えてくださる、勇気を与えてくださるっていうんです。そのことを信じるゆえに私たちはそのようなものになるんじゃないです。一章20節でパウロはこのように言いましたね、黄色のとこ、どんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められること、これが私の切なる願い祈りだってパウロに言わせたのは、このように信じるところからじゃないですか。あ、これは後でまた見ますけど、あ、これは無駄になった、あ、これはダメだった、本当にああやってやったのが良かったのかって、いつもそうやってつぶやき疑いじゃなくって、神様この牢屋にいて、この状況から、どんな状況からでも主はご自身の栄光のために、ご自身の素晴らしさを表すために用いられるゆえに、私はその神様の働き、神様の導きに私もお応えしていきたい。都合のいい時だけ神様じゃなくって、もう神様はいつも働いておられる。私たちが眠っている時も神様は働いておられる。この神様に、私もこの働きにジョインしたい。そういうところからではなかったでしょうか。15節、16節を見ます。それは、あなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。イエス様が父なる神様に従順であられたように、またパウロがイエス様に従順であったように、私たちもイエス様に従順なものであるならば、それは私たち自身に救いの達成をもたらすだけではなく、私たちの周りにいる人々にもイエス様の素晴らしさ、この救いの素晴らしさを証しすることになる。そして彼らの中、人々の中から主に従う従順なものとなる人も起こされてくる。それは何も私たちが、ああもう完全なものとなった、非難されるところのない純真なものとなった、傷の全くないものとなった、命の言葉をすべて知るようになったから、握るようになったから、そのような実が結ばれるということではない。もしそうだとしたら、私は天国に行くまでならないんですからね。完成したらそのような実を結ばれるということじゃなくって、私たちがこの自分の救いの達成に努めている、その前のものを掴もうとして、こうやって捉えてくださっているのはイエス様ですよ。でも捉えようとして、私たちもそれを追い求めている、そのただ中で神様は世の光として私たちを輝かせてくださる。つまり私たちは救いが完成するまで完全なものではないんです。みんな非難されるところのあるイノセントじゃなくて、ギルティの有罪なもの、傷やシミのあるもの。でもだからこそ、救い主イエスキリストを今日も必要としている。救われた後もイエス様が必要。信仰を持ってこの方の十字架の血潮をいつでも仰ぎ見ることで、許しを、癒しを受け取り続ける必要がある。今日も私たちは、ないところをほじくる必要はないですよ。でも、許しが必要だったら許しを受けてください。癒しが必要だったら、その癒しを受ける必要があるんだけれども、許されたんだって、癒されたんだって、日々確認する必要は大いにありますね。忘れてしまいますから。で、そのようにして許しを、私が獲得したんだ。そういうことですよね。救いを自分で獲得するってことは、許しを、私がこうしたら許されるんだじゃなくって、イエス様によって与えられている恵みとして受け取るならば、受け取っていくなら、イエス様への信仰信頼は大きくなるんです。主の打ち傷によってあなた方は癒された。イエス様の打ち傷、十字架によって古い私はもう死んだ、傷だらけ、シミだらけの私はもう死んで、イエス様にあって新しくされた、もう癒されたんだ。そのように信仰によってこの癒しを受け取っていくならば、イエス様への感謝賛美は 大きくなるんです。そしてそのことを主は御霊とご自身の霊とこの御言葉を通して行われるゆえに、この救いの技を行われるゆえに、私たちは命の言葉を握るようになっていき、やがてはしっかり握っているものとなる。最初はわからないかも。でもそのようにして御言葉に聞いてますか、皆さん。どうでしょう。もうマタイは終わって使徒の働きに入りましたね。で、創世記はまだ創世記続いてますけれども、どうですか。以前このご飯を食べたからもう私はご飯食べませんっていうようなこと言ってませんか。このあそこのレストランで食べたことがある、もう私はまあレストランで食べなくてもいいんですけど、もう食べたからもう食べなくていい、あ、マタイはもう読んだ、もう食べたからもういらない、そのうち66巻終わったらもう食べ物なくなりますよ、もしそれそういう考えだとしたらね。日々御言葉に聞くっていうのは命をいただく、ご飯をいただくっていうことですから、一人一人確認はしないんですが、でもそのようにして命の御言葉を握っていなかったら、許しも癒しも本当には来ないですよ。でも御言葉を通して許しも癒しも与えられていますね。神様がご自分の子である私たちをこの曲がった邪悪な世代の中に置かれている理由、それは彼らの間にあって世の光として輝くためなんですけれども、私たちは彼らのためにではなくって、光ではない私自分自身のためにこの誠の光であるイエス様を持つ必要があります。彼らのためにイエス様をじゃなくて、私自身が光を必要としているから光をいただくんです。で、この方の命の光によって自分の内を照らしていただくためであり、この暗闇の世にあって私が世の光の中を歩むためですね。で、そこから私たちが光の中を歩んでいるならば、暗闇の中に歩む人々にキリストを知らせることもそこから始まっていく。彼らが先で私は後で、彼らがもういなくなったら私ももうイエス様いらないじゃなくって、私のためなんです。でもその私のためは私のために終わらずに、他の人々を照らすことにもなる。最後のところ見ます。16節から、後半から18節のところ、そうすれば私は、パウロですね、私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに注ぎの備え物となっても、私は喜びます。あなた方すべてとともに喜びます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。ピリピの人々がそのように自分の救いの達成に努めることで、この世にあって光として輝いているならば、つまり彼らがそのようにしてパウロがいてもいなくても主に従順なものであるならば、その救いは神様イエス様によって保証されているゆえに、パウロは喜ぶと言ってるんです。自分が彼らと一緒にいなくても、イエス様が保証してくださっているので大丈夫、このイエス様にお答えする信仰があそこにあるので大丈夫だってパウロは言う。そして、私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日、主が来られる日、再臨の日に誇ることができますと言うんですが、この表現からすると、あ、やっぱしパウロは自分が誇りたいためにやってるのかってね、取ろうと思ったらいくらでも取れるんです。聖書難しいですよね。いくらでもそういう解釈はできるんだけれども、パウロは自分の努力、苦労を誇ろうとしてるんですか。ここで主の前に、私はこんなに努力をした、あんな苦労をしたと自分自身を誇れるよって言ってるんですか。だからちゃんとしてよって、あなたちゃんとしてよって言ってるんですか。自分のことを考えてそうやって言ってるんですか。パウロは自分の存在を通してキリストが崇められること、 キリストの福音が人々に伝えられることを、もうこれは神様からの使命だ、これをしなかったら私は災いだって言わせるほどに、その大きな恵みのゆえにそれを使命として受け止めていたわけですが、それを忠実に行ったという意味において、イエス様に対して忠実であった、従順であったという意味において、パウロはこのように言うわけです。ですから、すでに主の救いに預かっていたピリピの人々の信仰、主への信頼がそのように全きものとなるならば、イエス様への完全な信頼となっていくならば、自分は注ぎの供え物となっても構わない。つまり旧約聖書で言うと、その全焼の生贄、全部献身ですね、全部焼いてしまう生贄とともに、ブドウ酒などをこうね、なだめの香りとして注いだわけですが、自分は彼らがこの全焼の生贄、主への本当に、礼拝、信仰礼拝が本当に主全きものとなるために、私の命が注がれても、血が注ぎ出されても、私はそれを喜ぶ。殉教の死ですよ。これでも私は命が取られても、本当にあなた方のこの信仰が、この礼拝が本当に全きものとなっていくならば、私はそれを喜ぶ。あなた方も喜んでほしい。私は全然そこに自己中心さは見ない。もうこのことのために、本当に人々のために彼は自分も全てを注ぎ出した。皆さん、今日あなたはイエス様に対して従順なものですか？パウロと比べる必要はないと思います。でも主の前にあなたはご自身を顧みて、あなたは従順なものですか？神の在り方を捨てられた方、十字架にかかって死んでくださるまでして、あなたを罪と滅びから救い出してくださった、ご自身の血を流して神の子羊となって、あなた方の裁きをご自身の命、その血をもってその裁きから過ぎ越してくださった、このイエス様の前、御前で、またその御子を死からよみがえらされることで、彼を全ての人の救いの君とされた父なる神様の前に、皆さん、あなたは恐れおののいてこの自分の救いの達成に努めていますか？もっと私がイエス様を信頼できるように、イエス様、あなたのことを知りたいです、知らせてください、御霊の語り、御言葉を通して御霊がそのことを示してくださるように、皆さん、あなたはそのように主の前に恐れおののいて出ておられますか？イエス様は十字架において、私たちが救われるための技を、癒されるための技をすでに完成されました。私たちはそこに何一つ付け加える必要はないんです。私がこれをして、あれをして、イエス様の十字架のかけたところに私がこれをしてやっと完成だ、じゃなくって、もう完成したんです。でも私たちのこの方への信仰が、信頼が幼いというか小さかったら、そのことがわからないでしょ。だからこの信仰が、信頼が全きものとなることのためにできるのは、それも神様の恵みですよ。でも私たちがお答えしようとするその心がなかったら、それがヘブル書を見て救われた後にいつもつぶやく、文句を言う、ね、全然そうやってね、何かあったら神様にそうやって文句を言ってた。彼らは滅びた。なぜですか？生き方の方ことを言ってるんですか？信じてなかったからです。神様を信じてないんです、彼らは。わかります？信じてないから生き方がそうなったわけでしょ。だから生き方を見て神様は、ああもうダメだ、じゃなくて、その心を知っておられて、信仰がなかったら救われないですからね、恵みがあったとしても。ですから私、パウロはそのことを言うわけですけれども、私たちがそれを何かを加えて達成とは考えないでください。でもこの方を信じることができるように、信頼することができるように、すでに御子によって救いは、癒しは与えられています。 信じるなら私たちはそれを自分のものとして受け取っていく。祈りを通して、御言葉を通して、あ、そうだ、神様は必ずそのことを分からせてくださいます。受け取ることができます。そして信じ続けていくならば、それは私たちの心を変えていく。主に信頼していくならば、同じままじゃなくて私たちの心は変えられていき、心が変えられていくと生き方行動は変えられていくんです。それがキリストの福音の力、神の力だからです。私たちの力じゃないですよ。福音の力。それを信じるようにもうすでに神様は私たちを選んでくださって、ご自分の前に置いてくださっていますね。今この方の前に、それぞれ祈る時を持って、本当に何か私たちは何かこう、神様の前に、何かこれあれ言う前に、神様の前に静まって、本当に、今日の箇所じゃないですが、イエス様が、神、このクリスマスの時、イエス様が人となってくださった、私のために、そこまでしてくださった、十字架にかかるまでしてくださった、このことをもっとわかるように、そのことに本当にこの信仰の目が開かれるように、祈る時を持とうではありませんか。で、これが分かるならば、私たちは他のもの、ああ、これが分からないからか、イエス様とこの世のこのもの、私のこれとって言って、天秤にかけてますけど、これが分かるなら、もうこんなのいらないってなるんです。分かるなら、でもそれをしてくださるのは神様ですね。この神様の前にへりくだらしていただきましょう。自分の救いの達成のため、そういう意味においてイエス様に従順なものとなれるために、この方の前に今静まって祈りの時を持とうではありませんか。お祈りしましょう。